コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週はなんと国内あの大手からすごいニュースが飛び込んできましたんで、さあ週末ですんで音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年2月12日日本放送公式リリースです。ポッドキャストコンテンツの配信プラットフォーム変更に関するお知らせ。
いやーびっくりですねこのニュースね。要は日本放送の人気のポッドキャスト番組を Spotify、Amazon、Apple など大手ポッドキャストプラットフォームから、まあ、ほぼほぼ撤収すると。で全話エピソード聞けるのはラジコのみにするということなんですよ。いやーびっくりですよね。特にこういう動きというか予兆というかなかったので正直びっくりしております。でジャパンポッドキャストアワードというね、日本のポッドキャストの賞レースありますけども、これの主催団体日本放送ですから、いやーこれはね、例えば数年後とかに振り返ると日本の音声配信業界の中で、あの時の日本放送のニュースがターニングポイントになったよねみたいなトピックになんかなりそうなぐらいの衝撃です。では一部引用します。2025年4月以降、一部のポッドキャストコンテンツにおいて全エピソードを聴取できるのはラジコと一部のプラットフォームのみとなります。それ以外のプラットフォームでは最新エピソードのみが聴取できますと。ですから一時ソース日本放送の公式サイトから引用します。全部が全部ではなくて、ただ結構な人気の番組ばっかりなんですよ。アンガールズ、銀シャリー、トータルテンボス、ナイツ、中川家、サンドウィッチマン、そしてポッドキャストランキングでも常連の辛坊治郎さん、高田文夫さんなどなどですね。人気番組がもう最新エピソード以外はラジコでしか聞けなくなるということなんですね。まあオールナイトニッポンの佐久間さんとか番組はそうではないんですけども、結構これはインパクトありますよね。ですので SNS ではやっぱりラジコの使い勝手の悪さをね、嘆くという声が結構見られました。好意的にコメントしてる投稿はね、ほぼほぼ見なかった感じですね。いやーどうなるんでしょうね。ちなみに海外ではニューヨークタイムズがポッドキャストを有料サブスクに移行したというニュースがあります。これは結構人気を博していまして、ただね、そんなに、ただそれほどね安くはないんですよ。にもかかわらず成功してるんですよね。月間6ドル年間50ドルとなんかそれぐらいですけども、こちらはねニューヨークタイムズのみで月間6ドルということですから、そんなに安くはないながらもそれなりに成功しているということなんですよね。ただね、これね、でもね、これをもってラジコの戦略を是とするのはちょっと早い気はします。というのも、あの北米ですよね。特に北米は政治ジャーナリズム、ポッドキャストポピュリズムと言われているように、政治とニュースとこの音声配信というのは本当にね、切っても切れない媒体なんですよね。それぐらい影響力を持つ媒体が音声配信なので、ポッドキャストも有料化してもやっぱり聞くという人が多くいてもおかしくはないんですよね。でも翻って日本でそうかというと多分違うじゃないですか。ですから日本放送がこれを引き合いに、まあ、こういう戦略を打ち出したのかはわからないんですが、もしくは Spotify で配信してても、いやいや儲からねえなというところがあっての撤収なのかはわかんないんですけども、で、あるならば、まあそれほど儲からないんであれば、自分たちのプラットフォームだけにしようという判断は、まあ一見すると合理性があるように見えますが、ただ、新規の獲得はどんどん減っていくでしょうね。特に日本ですと、若い人のポッドキャスト認知率というのは非常に高く、TikTok とほぼ同等と言われています。これはオトナラさんが言ってるんですよね。なので、やっぱりね、じりじり減らしていくんじゃないですかね。その芸人さんとかの知名度があったとしても、これはね、私は振り返ると、数年後振り返ると、多分悪手だったんじゃないかなと私は見ますが、皆さんはどう思いますか？
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年2月14日ウェブメディアギズモードの記事です。ながら見コンテンツを増やすかも、ネットフリックスが動画ポッドキャストの導入を検討中。
この番組でも Spotify がビデオポッドキャストに力を入れているという話はよくしていましたよね。そう考えると確かに Netflix が動画ポッドキャスト、ビデオポッドキャストに力を入れると言っても、まあ不自然ではないですよね。で、この話、Gizmodo が今回報じてはいるんですけども、一次ソースを当たってみました。そして、その一次ソースからさらにいろんなソースを辿っていったら、これまたね、非常に興味深いエピソードが出てきました。Netflix がビデオポッドキャストに力を入れるということの、まあ元々の流れの一つを決めたのが、去年なんですね。アレックス・クーパーという超人気ポッドキャスターがいます。海外ですと人気ポッドキャスターとして、ジョー・ローガン、アレックス・クーパー、男性女性という二大巨頭がいまして、アレックス・クーパーさんという女性は、スポティファイに、まあ、90億円、まあ、独占配信の契約をするぐらいの超ウルトラ人気ポッドキャスターなんですね。で、その方と契約を結ぼうとしたのが、実はネットフリックスと言われています。ネットフリックスは一切そのことを公言はしていないんですけども、関係筋が明かしているということが海外メディアでは報じられています。ただ残念ながらシリウス XM という海外の大手ポッドキャストホスティングサービスに独占契約を奪われるんですね。確か120億だか180億だかすごい額がまあ決まるんですよ。なのでまあネットフリックスとしてはね、悔しいですよね。ビデオポッドキャストに参入する、その時のキラーコンテンツとしてアレックス・クーパーさんです。ドーンって出したかったはずじゃないですか。ねえ、ローンチタイトルとしてビッグネームを持ってくるというのはむちゃくちゃインパクトがあるので、そこを出したかったはずなんですけども、残念ながらそれは逃してしまったということで、まあ今回ね、正式発表というよりは、まあ、Gizmodo というウェブメディアが報じたというところに留まっています。おそらくそういったキラー番組を見つけた上での発表だったと思うんですけども、ただ確かに動画コンテンツも人気のね、作品はいっぱいあるんでしょうけども、やっぱりすべての動画作品にものすごく制作費をやっぱり彼らもかけられないじゃないですか。でも、ビデオポッドキャストで手軽な制作予算で、まあトーク番組がね、自分たちのチャンネルに増やせれば、まあそれは彼らにとっては非常に嬉しいことなので、参入するというのは、まあまあ想像に難くないですよね。ただ、そういう実は人気コンテンツをシリウス XM というところに奪われていたというところを知ってからこのニュースを読むと、まあまたね、味わい深いものになるなということですね。いやー、今後の展開が楽しみですね。Netflix、Spotify、YouTube と、ビデオポッドキャストの争いが海外では白熱しそうです。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify なんですけども、海外ではですね、値上げをしたんですけども、有料会員が増えたということで、通期の黒字を達成しました。いやーすごいですね、Spotify ね。さて国内なんですけども、国内ボイシーですね。これまでボイシーのプレミアムリスナーという有料のサブスクができる機能なんですが、これ一部のトップ配信者にのみ提供されていたんですが、それがついにですね、全パーソナリティに開放と。いうことです。ですので、あなたが聞いているボイシーの番組がもしかするとプレミアムリスナーを搭載するかもしれません。で、最近になってボイシー、いろんなこうキャッシュポイントのタッチポイントが増えてきた気がするんですよね。と思っていたら、なんと、尾形さん以外の要人、要となる役職に新しい人事が実はしれっと発表されていました。スタンド FM もね、吉本参加になって、そして経営陣がね、一新して、かなりね、ドラスティックな動き増えましたけども、ボイシーもなんかいよいよそんな感じなんですね。一時期求人サイトでね、CEO を募集しているなんていうことも私取り上げましたが、経営陣も、まあ、手こ入れを図っているということでしょう。エンジニアのトップに山本昭則さんって読むんですかね。山本さん。それから、プロダクト。のトップに石原直樹さんというお二方の人事が発表されていました。で、山本さんの方は2019年からもうボイシーにジョインしていた方なんですけども、石原さんの方がおそらくは今回新たにという感じです。ボイシーが昨今そのキャッシュポイントが増えてきたっていうのは多分こうした新しい人事の新たな舵取りの一つかなというふうに思われますので、多分今後もね、いろんなキャッシュポイントが増えて、そしてまあ黒字化を目指すという動きが加速していくんでしょうね。で、徐々にまあ尾形さん職がなくなっていくのかなと、今後も注目です。音声ライブ配信アプリ関連行きましょう。スプーンなんですけども、バレンタイン企画が始まってますね。それからラジオトークは、パーソナリティイベントの、出演者が決定していました。 それからサイバーエージェントの音楽サブスクアプリアワ、こちらがですね、台湾の KKBOX という音楽サブスクアプリがあるんですけども、そことの交流コラボ始まってますね。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、こちらがですね、シーズン番号に対応しました。ポッドキャストというのは結構その配信回数がものすごく増える媒体なんですね。で、そうすると新規の人が遡ってほら聞こうっていうハードル高くなるじゃないですか。ですから定期的にシーズンという形で区切って番号をね、こうなんかリセットするみたいな、そういうね、カルチャーがあるんですよね。アップルなどでは必ずね、シーズン番号あるんですけども、リッスンもそれに対応したということですね。私のこの番組もそろそろシーズン2をね、考えたいなと思っている今日この頃です。それからノート、音声配信もできますけども、ノートがですね、AI を避けるための機能を実装だそうです。そしてロケーションボイス関連ですけども、福島の飯坂温泉というところで観光案内に AI アバターが使われるそうです。ここでもね、ボイスが活躍しています。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年1月5日、NHK ポッドキャスト公式配信です。NHK ラジオ深夜便のポッドキャスト、もっとべらぼう、配信開始。
今週はポッドキャストの話題です。新たなポッドキャストとして、毎週いろいろな新番組が始まっているポッドキャストなんですけども、今週はですね、NHK の大河ドラマの制作舞台裏をトークする番組が配信開始しました。こちらはですね、立て付けとしてはもう制作も完全に NHK ポッドキャストということです。派手さはないんですけども、非常に聞きやすい内容になっています。NHK は、ポッドキャストもいろいろと配信をしています。例えば、ラジオニュース、ワールドリポート、ジャーナル経済、マイビズなどなどですね。NHK ならではのコンテンツを配信してるんですけども、今回はですね、ベラボー、人気大河ドラマの、ベラボーの舞台裏を関係者の人を、ゲストに呼んで、いろいろと舞台裏を聞くという配信内容になっています。例えば第1話では、制作統括の、藤波秀樹さんという方がゲストに呼ばれて舞台裏を語っています。まあ、毎回ですね、10分以内で非常にコンパクトで聞きやすいですし、そして内容を聞くとですね、ドラマがさらに面白くなるということでは、テレビ局が人気ドラマのそうした舞台裏をね、明らかにするということは、ファンならばね、非常に興味がある内容ですので、今後もね、増えていくんではないでしょうか。再生回数など気になりますが、今後に注目です。ではどんどん行きましょう。今週はポッドキャストはあまり立ち上がっていなくて、 TBS の日曜枠のドラマ、三上先生、こちらのスピンオフのポッドキャスト、それから畑芽衣さん、斉藤渚さんの、ポッドキャストなどなどが配信開始です。一方でオーディオコンテンツですね、今週はオーディオコンテンツが結構多いですね。例えばオーディブルが今週は結構リリースをしていまして、例えば司馬太郎の坂の上の雲配信開始、オーディオブック化ですね。それから入眠導入エッセイ明けないで夜もオーディブルで配信開始と、なんだかんだね、オーディブル安定していろんなこう話題作をオーディオブック化してきますね。音声共用アプリのブークス、今週は、小川先生と黒川先生のお二方が配信です。あと週刊少年ジャンプの、心霊祭の漫画が、ボイスコミックで配信開始です。今週はあとバレンタインということもあって、いわゆるボイスドラマ、シチュエーションドラマ、人気キャラのボイスといったボイスのね、販売がバレンタインにちなんで結構ありましたね。歌い手というレーベルのユニット、君とピアですとか、VTuber プロジェクトのニャンタジアなどなど、バレンタインボイスを発売しています。ボイスは、いろんなプラットフォームや、あとまあ、ピクシブが運営しているブースなど、様々なプラットフォームでの販売となりますので、皆さん注意しましょう。あと制作関連で言うと、カメラの大規模イベントのお知らせが入っています。今月2月27日から3月2日にかけて、横浜、パシフィコ横浜で開催されるカメラと写真のワールドプレミアショー CP プラス2025が始まるんですね。ここで、いわゆるそのオーディオ録音というジャンルでも非常に多くの企業が出展しています。私も使っています、タスカムですね。こちらもブースを開くということですから、興味ある人、横浜近い人は行ってみてはいかがでしょうか。いやー、私もいつか行きたいですね。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年2月10日株式会社リベルタ公式リリースです。恋する歯磨きデンティスが全力応援。大人気ポッドキャスト番組大久保佳代子とラブブララブ初のリアルイベント第1回はヌーンサミットで恋をサポート。
デンティスという歯磨き粉などオーラルケア関連の商品を売っているメーカーさんがあるんですが、まあ、そこがですね、あの人気ポッドキャスト番組大久保佳代子とラブブララブのリアルイベントのサポートするという記事が話題になっていました。いやー、リアルイベントにもこういうスポンサーがねつくんですね。人気ポッドキャスト番組はリアルイベントがね今本当に大盛況ですよね。でそこにこうした企業が相性のいいねブランドを持っていれば出展するとブースを構えるというのは本当リスナーにとってもね嬉しいことだと思いますので、まだまだ増えていくんではないでしょうかね。確か、オーバーザさんかな、オーバーザさんも確かこういった企業とのコラボのリアルイベントありましたよね。ですから特にこういう芸能事務所にね入っている方の人気ポッドキャスト番組のリアルイベントというのは企業コラボと非常に相性いいでしょうし、立て付けとしてもねスムーズに進みやすいでしょうから、まだまだ増えそうな気がしますね。前半でも言いましたけども、音声配信というのはリスナーとの絆が本当深くなる媒体なんですよね。これは音なるの八木さんが YouTube で言ってましたけども、映像よりも音声の方が神経に働きかけるらしいんですよね。ですから反響という意味では多分購買行動にもつながりやすいと思うんですよね。日本でもまだまだそうした音声の効果に気づいていない企業さんが多いですので、企業のこういった販促担当の人は音声配信注目してみてはいかがでしょうか。思いのほか反響来るはずですよ。うん。いやー、今後に注目です。ではどんどん行きましょう。そんな大人さんですけども、リテールメディア、いわゆる商業施設にね、ある広告とか、あとアマゾンとかああいう EC サイトにある広告とかですね、そういったリテールメディアのポッドキャストを制作したそうです。ただこちらリテールメディアでイベントの、まあ、音声版ということなので、ポッドキャスト用に編集された音声ではありませんので、若干ね、冗長なとこはあるかもしれませんが、興味ある人は注目しましょう。そして、その音なるの八木さん、アベマ TV に出演されていました。YouTube で全部見れますのでおすすめです。いやー、やっぱりね、日本の音声市場の数字に関しては、やっぱり八木さんの情報だけ聞いてれば OK ですね。うん。全くね、ポジショントークなく、煽りもなく正確な数字をおっしゃってました。いやー、八木さんがいる限り日本の音声配信の未来は明るいですね。本当そう思いました。ぜひ皆さんもチェックしてください。AI 関連です。こんな AI が出てました。レッグクラウド。こちらですね、中国の企業の AI サービスなんですけども、ボーカルをね、分離するという AI です。実際、スノーという AI で作った楽曲をこのレッグクラウドで試してみました。そうしたら完全に BGM とボーカルと綺麗に分けた音声をダウンロードしてさせてくれました。いやーすごいですね。ですからスノーで作った曲、自分の声で歌ってみたいという方はチェックしてみるといいと思います。無料から使えます。そして今後の大きな流れの一つとして AI ナレーターというのがありますが、今週ですね、その AI ナレーターを活用したオーディオブックアプリ、スマートブックスのベータ版が公開されました。いやー、Amazon もオーディブルも AI ナレーターをいよいよ実装するという話が出ていまして、そして日本ではね、オートバンクもスタンドテクノロジーズと組んで AI ナレーターのオーディオブックを始めていますし、今後のオーディオブックの新しい流れがもうこれでさらに加速していきそうですね。ただ一方で AI によるいわゆるフェイクボイスというのは本当に手軽になってしまっていますので、経済評論家の森永康平さんがその投資詐欺についての AI フェイクボイスを公開していまして話題になっていました。これは本当普通の人はね聞き分けられないと思いますね。いや私もわかんないですけどね。このあたりはやっぱりみんなで情報収集して、まあ、リテラシーをね、上げるしかないかなというところですよね。あと、AI 関連で言うと、ノートの深津さんという方がいるんですけども、結構 AI が出始めた頃から、プロンプトをね、結構、有益なプロンプトを結構ネットで発表していて、AI 界隈では非常に有名に、さらになっているんですけども、深津さんが書いた 仕事の質を上げる生成 AI の使い方という書籍が YouTube で取り上げられていて非常に売れているそうです。いわゆる非エンジニアの方にも分かりやすいような、まあ、AI をねどういうふうに使いこなすかという書籍らしいので、企業でこう大量にね購入して社員さんに読まれるといったような売れ方をしているそうですので、興味ある人はぜひチェックしてみてください。はい、今週もいろんなニュースがありました。だいぶね、あったかい日も続いてきましたが、一方でね、花粉とか黄砂もね飛び交うようになってきましたんで、皆さん苦手な方は、ご注意ください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な音声配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでの音声配信関連のニュースの解説コメントなどで情報発信をしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。この番組もですね、いよいよ6年を迎えようという頃合いになってきまして、そろそろですね、新たな展開をしたいなという気持ちがふつふつと湧いて、今アイデアだけをひたすらメモって温めています。どんな形になるのか、もしくは徐々に小出しにしていくのかはまだ未知数ですけども、皆さん楽しみにしていてください。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。
バイバイ。